では、今朝の箇所を、共にお読みいたしましょう。ピリピ人への手紙の2章の19節から30節です。今日のテーマはパウロの感謝と心遣い、パウロの感謝と心遣い。獄中にあってピリピ教会の愛を感謝しつつ、心遣いをするパウロの愛の実践を通して、愛の心で互いのことを、この時代ですからなおのこと、思いやることを学ぶことができればと願っております。では、拝読いたします。ピリピ人への手紙2章19節から30節。私は早くテモテをあなたのところに送りたいと主イエスに会って望んでいます。あなた方のことを知って励ましを受けるためです。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいません。皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めてはいません。しかし、テモテが適任であることは、あなた方が知っています。子が父に仕えるように、テモテは私と共に福音のために奉仕してきました。ですから、私のことがどうなるか分かり次第、すぐに彼を送りたいと望んでいます。また私自身も近いうちに行けると主にあって確信しています。私は私の兄弟同労者戦友であり、あなた方の使者で私の必要に仕えてくれたエパフロビトをあなた方のところに送り返す必要があると考えました。彼はあなた方皆を慕っており、自分が病気になったことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりました。しかし神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私も憐れんでくださり、悲しみに悲しみが重ならないようにしてくださいました。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから大きな喜びを持って主にあって彼を迎えてください。また彼のような人たちを尊敬しなさい。彼はキリストの働きのために死ぬばかりになりました。あなた方が私に仕えることができなかった分を果たすため命の危険を冒したのです。天の父様、敬愛する姉妹方とともに御言葉を開きました。どうか主にある愛と感謝と心遣いをこの箇所を通して私たちも持つことができ実践できますように導いてください。私たちの交わりは神とキリストイエスにある交わりです。互いの間に主が真ん中にいることを覚えることができるように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。この手紙はもうこれまで何度も見てきましたけども、パウロが獄中から送られた手紙です。パウロは投獄されていました。おそらくローマではないかと言われています。教会に対して迫害がだんだんと厳しくなってきた時代でした。その中で同労者であるテモテはパウロに付き添い、またパウロのためにピリピ教会から伝道者であるエパフロディトという働き人も使わされてパウロのもとで仕えていました。パウロはこの二人を少し時期は違いますけども、 ピリピ教会に使わそうとしていました。彼を心遣い長年愛を持って支援してくれた教会に、自身が獄中でも元気でいること、そしてどんな様子でいるかを知らせて慰めと励ましを与えるためです。今お読みしました箇所には、テモテやエパフロディトを送ろうとするパウロの思いが記されています。この箇所を通してキリストを信じる者に与えられました感謝と心遣いと行動、それを確かめてみましょう。19節から24節には、早くテモテを送ろうとするパウロの思いが、そして25節から30節まではこの手紙を託して直ちにエパフロディトを送るパウロの思いが記されています。まず前半のところを見てまいりましょう。パウロは早くテモテを送ろうとしていると書き送っています。それは互いの様子を知るために、知らせるためにパウロの名代としてテモテを送ろうとしていたことです。パウロは自分のことを心配している教会が安心し、また元気づけられるように、ピリピ教会とも親しい関わりがありました同労者テモテをできるだけ早く送ると書き送りました。19節にある通りです。私は早くテモテをあなた方のところに送りたいと主イエスにあって望んでいます。あなた方のことを知って励ましを受けるためです。パウロは励ましを受けるためです、もちろん励ましを与えるとともに励ましを受けるためだと彼は考えていました。教会の働き人は教会に仕えるために召されたものです。そして教会の一人一人が信仰に固く立ち、成長し守られ、神様の栄光を表せるようにと第一に願っています。互いの交わりが確かなものとされることによって、私たちは励まされますが、遠くあってパウロの獄中と遠くマケドニアのピリピの教会の交わりが強められるようにと彼は願っていたのです。もちろんテモテやエパフロディトがいた方がパウロにとっては断然助かるんです。しかし交わりのためには送り出す、今みたいにパッと行ってパッと帰ってくるわけにいかない距離でしたけども、留守中パウロは不自由をしながらでも送り出したいと考えました。自分が苦労すること以上に教会が励まされることをパウロは第一に考えたのです。またこの音信を伝え、様子を知り、また伝えた後テモテは再び戻ってくる計画でした。そしてピリピ教会の様子をテモテを通して知ることによって、パウロは教会の上に主の恵みが変わらずあることを知り、また喜んでいること、慰められたことを報告されて、自分自身も慰められ励まされるようになることを信じていました。このように遠くにあっても巨大姉妹や教会が互いの様子を知り、 また知り合うことを通して、それさらによく知ってまた祈り合うことを通して、教会や、生徒たち一人一人は元気づきます。もちろん顔と顔を合わせて交わるのが一番なんですけども、たとえそうできない事情があっても、音信をあらゆる方法で伝えることは主の御心です。幸い今日は様々な手段が与えられています。交通手段としても昔に比べて随分便利になりました。手紙も、スムーズに届きます。昔は人に託して送ってもらうしかなかったんです。もちろん政府とか自前の配達員を持っている人は別ですけども、あるいは電話が昔から役立つ通信手段として用いられています。ファックスも、また今はメールや SNS などを通して一瞬で音信を問い合うことができます。最近は通信が発達して、言葉だけでなく声だけでなく写真やまた動画まで伝えることができ、また昔は夢のようなテレビ電話も用いることができるようになりました。先日ずっと看護師をしているために外出禁止、この 3月からですね、家と病院と買い物以外、出たことがないでいるという姉妹と青年会の分かち合いで久しぶりに LINE で顔を見て話すことができて、そばにいた、巨大姉妹も集まってドヤドヤと元気という音信を交わしたんですけども、そういうことをできるようになりました。これを用いていきたいです。さて、ピリピ書の2章に戻っていただいて、20節以降を見ていきたいと思いますけども、パウロとテモテがどれほど親しい関係があったかということが記されています。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は誰もいませんと、そこまで言われると、なんか周りの巨大姉妹は私は何なのかと、妬ましく思うほどに、パウロはテモテに対してもう我が子として信頼を向けています。実際そのようにまだ少年時代から伝道旅行に随行して、この若いテモテと心を通わせ合いながらずっと旅をしてきました。もう我が子同然の関わりだったんです。もう言葉を交わさなくても通じ合えるような深い関わりを持っていました。そしてテモテが行けば、テモテはフィリピでパウロが伝道した時も一緒にいましたので、フィリピ教会とも親しい関わりにありました。そうすればもうパウロの様子がテモテを見ればわかる、そう使いとしてふさわしい器でした。テモテを見てキリストを思うことがどういうことか、どんなに素晴らしいか、パウロ自身も経験していることですけれども、テモテを見ればそれがわかりますと、そう言えるような器でした。 このことは私たちの救いにも関係しています。イエス・キリストは、私を見た者は父を見たのです、そうはっきりと言い切りました。天の父なる神様を私たちは見ることができません。偉大すぎてですね、何しろ宇宙さえもこの神様のうちに置かれてるんです。私たちは想像するだにどんなお方なんだろうかと思いますけども、私たちが、見て触って、分かる形で御子は人となって、来てくださいました。その大きさというのはなかなか想像しにくいかもしれませんけど、神様のご人格、人となり、思い、それはイエス様を見れば一目瞭然、そういう形でイエス様は御父を明かしされました。そしてパウロとテモテが一体なように、キリストをうちに宿したクリスチャンたちも、私を見れば私のうちにキリストが住んでらっしゃることを分かっていただけます、そう言えるものとクリスチャンはされているんです。大手を振って、もう全部私イエス様そっくりですとはなかなか言いませんけども、私のうちにイエス様いらっしゃるから、私は今も平安で感謝で喜んで、そして神様が支えてくださるからへこたれないんです、そういうことができます。私たちがどの程度キリストを表しているか、その秘訣は21節その言葉に表されています。皆自分自身のことを求めていて、イエス・キリストのことを求めていません。しかしパウロはイエス様のことをいつも覚えていて、またテモテもパウロに習って覚えていたら、彼らのうちからキリストが輝き出ました。私たちが自分のことより先にキリストのことを思っているならば、私たちを通してどんどんキリストが現れてきます。これがクリスチャンの醍醐味なのです。イエス様を信じる前はそんなことは決してできませんでしたけども、キリストを信じたらイエス様がうちに住んでいて共にいてくださいます。すると、親子が似るように、夫婦が似ていくように、私たちは一体とされたキリストの香りを放つことが自然にできてくるんです。唯一の秘訣はキリストのことを自分のことよりも思っていること。これを継続するのは大変なんですけども、少し想像してみてほしいんですけども、もう憧れの方、また愛する相手、もうそのことの、その相手のことをもう寝ても覚めても忘れられないという経験って時々あるんじゃないかと思います。周りの人は何笑ってるのとかですね、何ニコニコしてんのというふうにその変化に気づいて、ちゃちゃを入れてくることがあるかもしれません。 どんなに素晴らしい互いの愛、人間の恋愛とかですね、まあ、そういう夢中になった時よりもイエス様はもっと素晴らしい愛を持って愛してくださってるんです。その愛に一つ一つ気づいて、この方の思いで、またこの方への思いでいっぱいになったら、私たちは変化が現れてくるんですね。ぜひイエス様を信じた者として、この素晴らしさを自分のものにしてほしいんです。方法は先ほど繰り返したように、キリストのことを思っていればいいんです。ぜひ、そうなっていきましょう。これは感染症が拡大しているからとかですね、みんなが恐れに囲まれているからとか、いろんな気を使わなきゃいけないことがあるからって関係ないですよね。心の、持っていく方で、どうにでもできます。何をするときにもそれができるんです。食事をするときも、出かけるときも、また、朝起きたときも、寝る前でも、また仕事をしているときでも、自分の前にキリストを置けばよいのですから。そしてこれこそが、私たちがキリストを伝える、素晴らしい方策です。神様はすべての人を信仰によって救われてほしいと願っておられまして、教会はそのために用いられていますけども、今さまざまな伝える手段が感染対策で難しくなっている部分があるかと思います。それは当時の迫害が厳しくなった教会も別の形で厳しかったんです。しかしキリストを思っていると、私たちが意識しなくてもキリストが伝わっていくんです。救いが広がっていくんです。もちろんいろんな手段を模索して行うことも一番素晴らしいことなんですけども、一番なのはキリストを思っていることです。そこに期待いたしましょう。さてパウロは近いうちに送りたいと思ってますけども、すぐには送りませんでした。まあ、先にエパフロディトが行くということがあったことがありますけども、パウロ自身の今後の見通しといいますか、裁判がどのように進んで、いつ頃釈放される、釈放されるのはいつ頃という、まあ、そういう様子がはっきりしてから伝えた方がいいだろうと考えて、手元の出発は、時間を少しずらしました。通信手段がもう限られていたからです。今は早く送ることについてはそんなに苦労しない時代になりましたから、パッと伝えればいいんですけども、ただ今日こうよりよく伝えるという工夫は、タイミングを測るということ以上に、何でもかんでも送ってしまうとかえって伝わりにくくなってしまうという問題が現代ではあるんじゃないかと思います。膨大な情報をあっという間に送ることができるんですね。しかも誰でもそれをできるんですね。そうすると関わりのある方たちが多いほどに、もう取捨選択しないと情報の洪水に、追われて、かえって伝わらなくなる、肝心のことが伝わらなくなるということがあります。 ある時LINE で連絡網を作ろうと思ったら大切な情報は文字なんですけども、それに対してグループでですね、スタンプがババババババーっと来てですね、肝心の情報が見なくなってしまったと、そういうことも起こりました。今は伝えるタイミングとそして何を伝えるかということを考えて、よりよく伝わるようにすることをしたいと思います。簡単に送れる時代だからこそ、そういう意味で便利になりましたけども、本当に大切なことが伝わるように心遣いできればと思います。情報が刻々と変わることもそうなんですけども、例えば今PCR の陽性者が何人ということはですね、日ごとではコロコロ売れるんです。大切なのは傾向なんですけども、ある日何人だった、次の日何人だったという、この上下ではなくて傾向を見る必要がありまして、1日2日でバタバタしないようにという報道もありましたけども、私たちも落ち着いて伝えていきたいと思います。特に大切なことについてはですね、パウロは困難の中にありましたけども、主にあって必ず祝福釈放されると、そして会いに行けると信じて祈っていました。彼はますます厳しくなる迫害の中で、これがこの手紙が紀元後60年頃ですけども、67年に最後の手紙テモテへの手紙を第2を書き送って、67年に殉教したと言われています。彼に残された日はそれほど長くありませんでした。しかし限られた人生を彼は精一杯歩みました。希望を持って、私たちもやがて死を迎えますが、一日一日を大切に歩みたいものです。さて、後半の部分を見てまいりましょう。25節以降、エパフロディトという道路者をPP 教会にも直ちに送り返すというパウロの判断についてです。これには事情がありました。エパフロディトはピリピ教会の伝道者、働き人でした。そしてパウロが獄中にあるということが分かったときに、エパフロディトをピリピ教会はパウロのサポートをするために派遣しました。しかし獄中で仕えている間にエパフロディトは重病にかかって、何の病気かわからないんですけども死にかけました、死にそうになったんです。で、その既得の状況がピリピ教会に伝わって、大丈夫だろうかとピリピ教会は大変心配しました。またがっかりもしてたと思います。せっかく送ったのに彼が病気になってしまって、パウロ先生に帰って迷惑をかけてしまったんじゃないか、そういう心配がありました。エパフロディト自身もせっかく 教会から使わせてもらったのに、パウロの役に立たずに自分はかえって迷惑をかけてしまっているというがっかり感。そしてパウロ自身は、せっかくフィリピ教会が大切な働き人を送ってくださったのに、自分の手元で病気にしてしまった、まあ、彼がパウロが病気をうつしたとかですね、健康のことを気遣わないで酷使して病気になっちゃったって、そういうことはなかったと思うんですけども、ともかく自分の手元で大切な働き人が病気になってしまって、もう死んでしまうかもしれないって、これは預かったものとして大変辛い状況にあったわけです。こうして三者三様、申し訳ない、迷惑をかけてしまった、まあそういう重荷を負っていました。そしてみんなで必死に祈って、また看病したんだと思います。そして幸い彼は回復しました。しかも旅ができるように元気に回復したんです。ほっとしたと思います。そしてパウロは治りましたよと手紙を送るんではなくて、彼自身エパフロディトをまず一旦送り返そうと、そうすぐに決断しました。そしてせっかくだからフィリピ教会のためになるようにと、そして近隣のマケドニアの教会の励ましもなるようにと思って、教会に対してパウロが元気であること、そして支援してくれることを喜んでいること、そして困難の中にあっても大丈夫であること、何に気をつけたらよいか、これらを急いで手紙に書いて、そして託したんです。でパウロは言いたいことが湯水のように出てくる性格なので、ちょっと面白いなと思いますけど、3章の1節見てください。最後にと書いてますよね。最後にと言って結構続くんです。まだ半分しか言ってません。だから手紙を短くまとめて託そうと思ったんですけども、いざ書き始めたら伝えたいことが山ほど出てきてしまって、遂行する暇なくバーッと書かれたんだと思います。でもこの終わりの方にまた素晴らしい教えが続いていきます。この三章の一節で最後にだからもう終わるかなと思ったら、がっかりしないでくださいね。まだまだ続きます。それだけ、パウロはこのフィリピ教会に感謝して、そして心配が早く癒えて、心から安心できるようにと、そう心を使ったんです。この、心遣いは大きいですね。安心があると私たち元気になりますよね。フィリピ教会は、送ったのに病気になってしまったと、もっと健康な人を送ればよかったんじゃないかと思ったかもしれないです。エパフロディトも、もう少し体に気をつけて無理しないで使えればよかったんじゃないかと、また自分は健康に不安があるからもっと適任な人に代わってもらえばよかったんではないかと、まあ、そういうふうに、がっかりしてた。パウロ自身も無理させてるかなと思いつつ、先生やらせてくださいと、もうそう言われると止められなくって、ある時バタッと倒れてしまったと。ああもっとちゃんと見てて止めればよかったと、まあ、いろんなことが出てきたかと思います。 かし神様は見ておられました。27節本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、しかし神は彼を憐れんでくださいました。彼だけでなく私も憐れんでくださり、悲しみに悲しみが重ならないようにしてくださいました。感謝ですね。そして28節そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから大きな喜びを持って主に会って彼を迎えてください。また彼のような人たちを尊敬しなさい。この喜びと心遣い、分かりますよね。私たちはまあそういうことをよくやる民族かと思いますけども、会期祝いでしょうか、心遣ってくださった方たちに感謝をすると。まあ、ウェットになりすぎてもう終わりよければ全てよしと言って途中の反省をすっ飛ばしてしまうことがあって、それは良くないなと思うんですけども、しかしこういう心遣いを持ってたら感謝ですね。祈ってくださった方々に結果を知らせないというよりもすぐに結果を知らせてくださって感謝する、まあ、そういう心遣いがあると嬉しいです。まあ、親子などでは頼りがないのが元気な証拠ということもありますけども、親しき中にも礼儀ありということを証しとして行いたいと思います。大急ぎで送りますというわけで、パウロは急いで手紙書いたんじゃないかと思います。まあ、それが先ほどの最後にが、なかなか終わんなかったということもあったと思います。そしてパウロが30節で伝えたいことですね。29節です、ごめんなさい。また彼のような人たちを尊敬しなさい。病気になってしまってはいけないから健康に留意しなければいけないんですけども、キリストの働きのために死ぬばかりになった、それは本べきことだとパウロは言っています。私たちは大切なことのためには喜んで犠牲を払いますね。たとえ体を壊しても。姉妹方は母親になる機会が与えられたというときに命を犠牲にしても生み出したいと願う、リスクを犯しますよね。新しい命を生み出すことを光栄と思って、また大切な方のために寝る間を惜しんで、たとえ忙しくても仕事の都合をつけて、また慣れないことにチャレンジしてということがあるかと思います。キリストの働きは永遠につながる働きです。どんな小さな奉仕であってもです。イエス様は自分の命を守ろう、救おうとする者はそれを失い、そして私キリストのために命を失う者はそれを見出すと、そう教えられました。またマルコの福音書の10章の29節と30節を読みいたしましょう。新約聖書の 88ページですね。マルコ10章29節から、イエスは言われた。まことにあなた方に言います、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は、今この世で迫害とともに家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来るべき世で永遠の命を受けます。神様のためにならば、払う犠牲は必ず報いとなって帰ってくると聖書は約束しています。最も大きな報いは永遠につながる素晴らしい宝です。私たちは今自分の命を守る、それも大切なことなんですけども、守ってばかりですと自分自身も元気がなくなり、また尊いものを、尊い機会を失うことにもなります。無理に危険に理由もないのに無防備で身を危険にさらしてはなりません。しかし医療従事者が自分の使命を覚えて危険を承知で十分な対策を施しながら治療に当たってくださるように、私たちは十分注意した上で人と会い、また働きをし、またどうしても必要ならばあえて無理をしてということがあります。永遠の命がかかったキリストのためにはなおのことそうです。無理に迫害されに行く人はいませんけども、しかしキリストのために犠牲を払う時に荒れつきが起こります。しかしその結果、尊い魂を死のもとに導くことができるんです。私たちは永遠のために使える特権をいただきましたので、大胆にキリスト者として歩みましょう。キリストの恵みを知った者は心から相手の祝福を願って心遣いができるようにされました。それぞれの性格や育ちによって気づくことや心遣いの思いつきですね、それは的外れだったり鈍かったり、また底差があったりするかもしれません。あるいは気がつきすぎて暴走してしまうことがあるかもしれません。しかし大切なことは一つです。相手の幸せを心から願い、そのために進んで労を取ろうとする心です。イエス様は私たちの救いのために労を取るばかりか神の在り方を捨てて命まで犠牲にしてくださいました。ですから今の私たちの幸いがあります。この愛をいただいたものとして、周囲の人々の幸せのために、永遠の幸せのために証しし生きていきましょう。そして心遣いがスマートにできるかどうかということは神様が成長させてくださいます。志があれば大丈夫です。 パウロはここで素晴らしい心遣いしてるんですけども、当初働き人として働きを開始したパウロは優しい心遣いをするタイプではなかったです。どちらかというとカミソリのようにバサッと言ってしまうところがありました。自他ともに厳しかったんです。しかし彼は神様に砕かれて自分の弱さを認め、弱さのうちにキリストが働く力を体験し、やがて優しい愛と心遣いの人に変えられて行きました。キリストは私たちをも同じように作り変えてくださいます。パウロのように、ひいてはキリストのように私たちは変えられていきます。結論としてはこうです。キリストは私たちを救って、自分勝手な罪に歩む者から美しい愛の心遣いができるように作り変えてくださいました。こうして天国に入れる約束だけでなく、天国にふさわしい人格を身にまとうようにされてゆきます。キリストは私たちを救って、自分勝手な罪に歩む人から美しい愛の心遣いができる人に作り変えてくださいます。こうして天国に入れる約束だけでなく、天国にふさわしい人格を身にまとっていきます。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。麗しい愛の心遣い、それがこの悲しくなりかけた病を通して素晴らしい愛の心遣いの証としてくださいました。私たちもあなたに導かれて、このように主の愛の証をできるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。